Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年8月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは写真家の浅井新平さん、そのパート3です。日本のこれからは。
Let's get knowledge with fun.
ガマダケンがお送りしておりますラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは写真家の浅井新平さんです。白水社から出版したての本ポートレートの向こう側を踏まえつついろんなお話をお伺いしてますが、この何十年の間に日本という国自体も大きく変貌していると思います。カメラを通して特にそれを強く感じるというのは繰り返しになっても結構なんですが、どういうところでしょうか？
まあ、カメラを通してというか、例えばですね、日本の都市、例えば東京とか、まあ大阪でもいいんですけど、名古屋でもいいんですけど、都市フレームするのものすごく難しいんですよね。なぜかって非常にわい雑でしょ、
はいはい、
で非連続の連続っていうか、例えばある建物があってそれは美しいとしても、隣の建物とそのスタイルが違うってね、そうすると街並みっていうのがもうないですよね。
あ、調和されてない、
ね、だから時代の様式っていうのは必ずあるから、ヨーロッパのヨーロッパのある古い街へ行けば、その連続してますよね、街並みが。で街並みが連続してない国の代表的な国が日本だと思うんですよね。
あ、
そうフレームすることができない。そうするとワイダスをそのまま提出することになるんですね。で鈍感な写真家の方がうまく写るんですね、逆に言うと。あるいはそれちゃんと認識した上で、だからきちっと写った、造形ができてないその街にね、そういう意味ではものすごく変わったんじゃないですかね。
その変化っていうのはいつぐらいから？
いや、この20年ぐらいでしょう。
この20年ぐらい、
まあそうですね。だから例えば僕たちのバランスの悪さっていうのは、朝多くのビジネスマン学生たちが 200% とか何パーセントか知らないけど、とんでもないこうラッシュアワーの満員の電車に乗ってこう死ぬ思いで、まあ死んだふりですね、あれは死んだふりしていくんだけども、あれは人間があの優秀だからできるんでね、あれは普通できないですよね。全く他人と一緒の中にいて顔やお尻や足がひっくついたのは1時間とか2時間とか通うわけですけども、でその挙句になんかその非常に近代的な高層のなんかモダンなビルディングに行ってコンピューターに向かって仕事して、で帰りになんか焼き鳥屋行って焼き鳥食べてっていう、そういうそれが現代だって言えばそれまでですけども、このバランスの悪さっていうのはどっかで真面目にこうそれに向かうとね、このままそれでいいのかなって、まあ僕は思ってるんですけどね。
相当歪みが大きい
です、ね、だからバランスの悪さっていうんでしょうかね。だからそりゃアルマーニ来て満員電車乗るってのはありえないことですけどね。日本人はやりますからね。ルイ・ヴィトン肩に担いであのラッシュアワーに乗るって世界中で日本人だけでしょ
う。あ、そうかもしれないです、ね、
それが変だと思わないっていうことになってしまっているのはちょっとすごいんじゃないですか。
相当のバランスの悪さ。
そう、バランス悪いですよね。
ですね。なるほど。どうすればいいですか。
できるけどしないっていうことをどのぐらい持つか。
できるけどしない、
これやれるけどやらないっていうことですよね。我々それでなんかある程度文明手に入れて、例えば窓が開かない乗り物があるから、我々は一晩で、ヨーロッパでもアメリカでも行けますよね、あるいは窓の開かない列車に乗って大阪でも九州でも行ける、それは窓開かないっていうことの特解雇ですよね。だけど人間は本当は窓開けたいんですよ。だけど窓開けたらそれはアメリカ行けませんしヨーロッパ行けませんから、その場合は我慢をして窓開けない代わりに短い時間で移動できるっていう、でその特解雇ですよね。でその特解雇はどこまでならやる気があるのかなっていう、ね、ここまでなら OK だよと、窓開かなくてもそれはいいじゃない、アメリカに半日で行ければって思うか、それがもし窓開かないで3日っていうとちょっとどうしようっていうことになるわけですね。船の方がいいかとかね、なんかそういう意味では文明というものをコントロールする力っていうのを持たないと、多分人間が幸福になれない。で今あの 何でもいいからとにかく便利ならいいとかいうふうにしてしまうと、結構一番大変なのが、例えば一人の人間にとって幸福な道具がこうマスになるとそれは狂気になるんですよ。例えば車一つ考えても、車ってものすごく便利だし、あの素晴らしい乗り物ですよね、一人に乗っては。でもあれが全員が乗ると地球はどうなるかと考えるととんでもないことになる。そうすると車について考えようってことになりませんか。あるいは携帯電話なら携帯電話って非常に便利でいいけれども、あれが全員が持って、あれで全員が喋りながら歩いてるっていうのはどうなんだっていう、そういうのは多分ね、現代の文明というものがの持ってる矛盾っていうのをね、どっかで一つ一つこうクリアしていかなきゃいけないですよね。でもその気が今ないようなので、まあやれることは何でもやって滅びようっていうことなのかなっていうしかないですね。
なるほど、そうか、まあ、やれることはどんどんやろうっていう方向に行き過ぎちゃっている。
そうですね、できることは分かったからいいよっていうふうに僕は言いたいんだけど、例えば優秀なやつがいて何でもできるから見せてくれるやつがいて、うん、君分かった、君優秀なんだよってだけどそこまで見なくても分かってるから、まあ、その側にしといてよっていう話ですよね。何でもこう見せたくなっちゃう、道具にしたくなっちゃう、作ってみたくなるっていう人間から、それはできるんだけどやんないよっていうことが多分一つの知恵なんじゃないでしょうかね。
なるほど、これから求められていくのは、
だからどんどん求められて必要なものはもちろんありますよ、例えば医療の問題とかそういうのはいいかもしれない、しかし道具なんてものは不自由なところこのぐらいに止めておこうよっていうことでもいいかもしれないですね、
もうこのぐらいでもうだいぶ満足でしょうというような状況になっている、
そうですね、いやもうちょっと超えてるでしょう。といってそのために起きることのが、例えば CO2 の問題にしても、まあ、地球温暖化の問題にしても、つまり人間のエゴによってそうなってるわけですから、はい、でどうするっていうところに今来てますよね。だから日々の生活は今まで通りでいたいと、しかし温暖化を配るというわけにいかないわけですから、どちらかを選択することになりますよね。で、まあ、今のところそうは思えないですけどね、でそういうことなんじゃないですか。
なるほどなるほど、もうできることをどんどん追求するのはそろそろやめようよということですね。
まあ、だから能力があることは知ってるけども、それやめ止めることも能力ですからね。
なるほど、立ち止まる勇気
というか、そういう気がしますね。
なるほど。この本の中で非常に僕は印象的なフレーズのうちの一つが、文化を取りに行くという表現がありました、これをちょっと説明していただきたいんですけど。
そうですね、今ね、この時代はね、文化のようなものが黙ってても周りにわーって押し寄せてくるんですよね。
情報が、
そう、自分のものだとみんな持ってるわけですよ。
そうです ね、なんとなくした気になる。
だけどそれはやっぱり苦労したわけでもない、一人に行ったわけでもないし、時間かけたわけでもないから、身につかないんですよ。
なんとなく知ってる気にはなる、
なってる、で面白いもんで、人生がその60、70、80こうあるんですが、若い日にこう取りに行ったものって忘れないんですよね。自分から取りに行ったものってのはね、
自分から取りに行く、
だから情報がそんなになかった頃は、取りに行かない人には手に入らなかったものがいっぱいあったわけですよね。
探して、
探して、そうです、
金払って、
そうですね、だから音楽一つにしても、自分の好きな、例えばラジオ番組でその情報を手に入れていたりした人と、ただ街に流れていた音楽を聴いてた人と、それはその時にはそんな大した差はないけれども、時間が経つとそれどんどん差になってきますよね。で本屋行って本を探さなければ、図書館行けなければ本はないし、今みたいになんか情報があって、今これが売れてますとか、これがベストセラーですとか、平積みしてやりますとかっていうような時代ですから、みんな同じような情報しか手に入らないですよね。で自分で判断することをどんどん忘れてしまうっていう社会ですよね。だから自分で取りに行ったこと、まあ、僕で言えば、例えばまあラジオで音楽番組なんか やってたことも何度もあるんですけど、例えばその音楽セレクションするのに全然苦労しないですよね。その番組のコンセプトさえしっかりしていれば、何やろうかっていうと、そうするとこんなのがあるよね、あんなのは聞いてみようかとか、そういえばこんなのあったねとか、それ昔取りに行ったからですよね。
それが自分の血肉になっている、
そうです、また調べて一からやるってことは必要ないですよね。それは他のジャンルでも、音楽にじゃなくても、例えばその文学にしても海外にしても何でもいいけど、そういうことがこう積もっていれば、引き出しから出してくればいいわけですよね。やっぱり取りに行ったものが が一番身につき、つくので、うんうん、やっぱりその文化っていうのは取りに行くもんだっていうことはまあ明らかなことだと思うんですよね。
あ、なるほど、
だから記憶全部してなくてもいいんだけど、うんうん、あの辺にあったらしいぐらい覚え出せば、うんうんうん、そのいいわけですけど、うん、そのそれもわからないでその時代流行ってたなんつったっけみたいな話はねちょっと寂しいなって思いますよね。
なるほどなるほど。
まあ、ちょっと変な例ですけどね、はい、旅しますよね、うん、と例えば海岸線で一日中ぼんやりしていることは多分ほとんどの今の日本人はできないと思うんですね、
うんうん、
どっか買い物行きたいとか美味しいものないかとかなっちゃいますよね、はい、で目の前に素晴らしい大自然があるにもかかわらず、うん、でそれはどういうことかというと自分が退屈な人間だということをそこで露呈していることなんですよ。
は
ね、半日海見てられないっていうぐらい退屈なやつなんですね。だから自分の心の中にこう旅することはできない、降りていくことはできないっていう。で何かそういう本来も人間が持っているそのものからなんかこう刺激的なものしかなんか反応しなくなってしまった自分がいるっていうのはね。だから旅しても旅してないことになっちゃうんですよね。
なるほど。
そういう意味では取りに行けっていうのは、うん、あのそういう自分でこう探しに行くことによって手に入れたもの の価値っていうのはあのやっぱりそれなりにありますからね、
うん、
だから少し動いてみる、うん、で心も動かしてみるっていう必要があるんじゃないですかね、うん、
なるほど、うん、まあ、先ほど来今かなり世の中がとんでもない方向に行きつつあるという中でやっぱりでもそれを食い止める方法としてはやっぱりじゃあその辺も一つポイントになりそうですね。
まあ、言ってみれば自分を生きるっていうことを若い時から身につけなきゃもったいないなっていうふうに思いますよね。僕は別にその偉そうなことは言えないけれども、あの今思い出すとね、やっぱり若い時に自分から取りに行ったものがすごい僕を助けてくれてるんですよね。だからあの生きていく上でその過去 その僕のやってきたことがあの今仕事になったりするということがあるので、非常にそれありがたいですよね。
なるほどなるほど。
だからそれは人生の中であの誰でもできることなので、それやった方がいいと思うんですよね。
なるほど。まあ情報洪水の状況ではあるけど、逆にそこでもうしっかりこう踏ん張って、
いや前にそのそういう基本的なものがあれば、例えば溢れる情報の中で何が必要で何が必要じゃないかっていう判断もそこからできるんですが、それがないと何が大事なのか何が大事じゃないのかってことが判断できないので、まずその判断する材料としてのベーシックな情報が自分の中になければいけないっていうことでしょうね。
まさに地に足がついてないと本当に流されちゃいますからね。
そうですね。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、写真家の浅井新平さんをお迎えしてのパート3をお送りしました。パート4もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。